今主は招いて言われます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。総額のうちに2020年10月25日第4聖日第一礼拝宗教改革記念日伝道礼拝を始めております。では皆様、正英29番を賛美いたします。正英29番天の御民も皆様お立ちください。皆様お座りください。では司会者がお祈りいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、このアーメンとはヘブライ語でその通りです、本当です、真実です、真実ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと感謝でございます。ではお祈りを捧げします。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、常しえに動揺しないように計らってくださる。主なる神様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。2020年も残すところあと2ヶ月となってきております。今日は10月の最後の礼拝でございますが、今からあなたに捧げます賛美と祈りと感謝を主を最後まで受け入れてくださいますようにお願いいたします。まだ本当に新型ウイルスの影響下ではございますが、このように私たち一人一人が一度相つどいあなたの前に礼拝を捧げる恵みを許してくださり、主を心から感謝いたします。今日一日をもって主をあなたを心から礼拝することができますように導いてください。今私たちがあなたの前に召されておりますけれども、主どうかこの礼拝のうちにおいてあなたが私たち一人一人に語ってくださる御言葉をお聞きします。主どうかこの御言葉を大事に一週間持ってあなたの前にあなたと共に進むことができますように導いてください。特に礼拝でメッセージを取り継がれます石崎先生をどうか見破りめたし、あなたの御言葉を大胆に述べ伝えるものとしてくださいますように、主をどうか先生をよき通り下としてくださいますようにお願いいたします。また先生だけではなく私たち一人一人の心の内にも主をあなたが望んでくださり、あなたの御言葉を素直に受け入れ、それを従うものと、それを行うものとさせてくださいますようにお願いいたします。このように私たちはあなたの前に礼拝に出ることを許されておりますけれども、今日どうしても来たくても来れない兄弟姉妹がおられます。ウイルスのことで家で礼拝をされている兄弟姉妹がおられます。主どうかそのうちにも私たちと同じ恵みを望んでくださいますように導いてください。私たちが本当に一人一人整えられ、神と人の教会の前に仕え、あなたに共に歩むのとして導いてください。一切御手に委ねましてイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に主の祈りを捧げます。賛美歌93-5A、 賛美歌93-5A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださったお祈りです。 初めての方も一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。次に、今朝の詩編を購読いたします。今朝の詩編の箇所は詩編46編1節から12節でございます。賛美歌の後ろに、からページをめくっていただき、後ろから51ページをお開きください。後ろから51ページでございます。司会者が2文字上がったところをお読みいたしますので、皆様は2文字下がったところをともにお読みください。ところどころ強調文字、ゴシックの部分がございますが、それは司会者とともに合わせてお読みください。では購読いたします。詩編46編1節、指揮者に合わせてコラの子の詩、荒本町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。苦
難の時必ずそこにいまして、助けてください
。私たちは決して恐れない。
地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に映り込む。
海の水が騒ぎ湧き返り、
その高ぶる様に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。
糸高き神のいます聖地、
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。
夜明けとともに神は、
すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神が御声を出されると地は
高い。ご一緒に。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を圧倒される。
地の果てまで戦いを立ち、
弓を砕き槍を追い、盾を焼き払われ。
力を捨てて知れ、私は神。
国々に崇められ、この地で崇められ。
ご一緒に。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。アーメン。では皆様に、皆様と共に、お祈りをしたいと思いますが、先に、栗本新学生にお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。初めての方でも、今日教会に来ることができ感謝いたします。神様のことがよくわかるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。
神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。恵み深い父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちに礼拝する日をお与えくださり、一週間の初めの日にあなたの恵みをいただけることを感謝をいたします。神様、あなたは私たちの近くにいてくださり、本当に苦難の時に助けてくださる方であります。本当は私たちは神様の前にすら 立てないものでありますけれども、神様の方から私たちに近づいてくださり、その助けを与えてくださることを感謝をいたします。どうぞこの礼拝のひととき、神様のその助けを知ることができますように、あなたが今日も聖書の御言葉を通して語ってくださいますから、あなたのその愛と慈しみと憐れみを知ることができますようにお願いをいたします。御言葉を語ってくださる石崎義人先生を主が尊くお持ちくださり、本当に聖霊で満たしてくださいますようにお願いをいたします。私たちのうちにも聖霊様が働いてくださり、それぞれに本当に必要な御言葉を語ってください。この礼拝のひとときをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りを捧げたいと思います。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に本日の聖書の箇所を石崎先生に、朗読していただきます。本日の聖書の箇所は、新約聖書でございます。聖書は前半4分の3が旧約聖書、後半4分の1が新約聖書になっておりますが、本日は新約聖書の中から御言葉をお開きいたします。ルカによる福音書7章11節から17節、新約聖書の115ページ、ルカによる福音書7章11節から17節、新約聖書の115ページをお開きください。
ルカによる福音書7章11節。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て、哀れみに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また、神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話は、ユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。
では次に信仰、使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 41a にございますが、使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。では皆様お立ちください。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。続いて賛美155番、山辺に向かいて、賛美155番を賛美いたします。皆様お座りください。本日は牧会祈祷並びに今朝はオワコンにワンちゃんと題して、石崎伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りいたします。私たちに命を与えた神よ、あなたはすべての生ける者の命の源です。そして今日もその命を支えてくださっていることをありがとうございます。 あなたは私たちを愛し、私たちがあなたを愛するようにと命を与えてくださいましたが、私たちはあなたを愛することから離れ、自分の思うままに歩んでしまいます。それゆえ、世には争いがあり、搾取があり、差別があり、お互いの愛が冷え、歪んでいます。そこから悲しみや苦しみが生まれます。私たちは日々の生活の中で息苦しさを覚えています。どうか、日々あなたと共に歩み、恵みが溢れていることに気づかせてください。そしてその恵みを伝えるものとならせてください。今日も困難な中にある方々に希望の光を与えてください。そのための保証として流された御子の十字架の血潮を思い起こし、与えられている聖霊の声に耳を傾けさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。すいません、今日は少し声が聞き苦しいかと思います。金曜日のからちょっと熱を出しまして、まだちょっと続いているんですけども、先ほど聖書朗読をした時に思ったよりも声が出なくてちょっと焦りました。そういうわけでちょっと聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、ご容赦ください。メッセージをしていると終わった後に感想を言ってくださる方がいます。大体は好意的なもので、皆さんお優しいなと思って感謝をしています。ところが今日のメッセージは、メッセージをする前からコメントをくださる方が何人かおられました。説教台のオワコンにワンちゃんに対してですが、印象深く残ることは感謝のことです。まずこの題から解説しなければなりませんが、オワコンにワンちゃん、どこの言葉ですかと尋ねてくださった方がおられました。オワコンもワンちゃんもどちらも今や日本語です。オワコンとは終わったコンテンツを省略したものです。コンテンツとは元は英語ですけれども、映画や小説などの内容のこと、情報やサービスなど広い範囲のものを指します。ドラマのことも指しますが、ドラマは人気が出たり不人気になったりします。また不人気が続くと打ち切りということもあります。不人気になったり打ち切りになるとき、オワコンという言い方をします。このドラマはオワコンだ、もう人気がない、そのように使います。先日この国では首相が交代しましたけれども、前の首相が引退することに対して首相オワコンという使い方ができます。次にワンチャンと聞くと、かつてのホームラン王を連想する方もいるかもしれませんが、そうではありません。これも元は英語から来ていて、ワンチャンス、ワンとチャンスがくっついてワンチャンスのことです。ワンとは、もちろん数字の1のことで、チャンスはそのまま日本語にすでになっていますけども、チャンスです。ピンチになっているときに、励ますときに使います。ワンチャンあるよというように掛け声をかけます。スポーツの試合のとき、追い込まれているチームを励ますように、ワンチャンあるよと言います。さて、先ほど読んだ聖書箇所は何がオワコンで何がワンチャンなのでしょうか。見ていきたいと思います。イエスは宣教旅行の途中にナインという町に行かれました。弟子と大勢の群衆も一緒です。当時は町の周りには城壁があって、獣や盗賊から町を守るために町全体を囲っていました。日本では城壁といえば木造、木を 土台として漆喰を塗ったものを思いますけれども、それは日本が木が豊かにあるからで、あちらの地方では逆に岩が豊かにあるので、岩や石を使って城壁を作っています。周りを全体をその城壁で囲まれていますので、町から出入りするためには必ず門を通らなければなりませんでした。町全体を石や岩の城壁で囲むことができるほどですので、当時の町はさほど大きくはありませんでした。その中に住む多くの人がほぼ顔見知りという状態です。イエスがナインの町に到着して門から中に入ろうとしたとき、町の中から葬儀の一行が出てきてすれ違う形になりました。喪主の母親が先頭を歩いています。その後ろには亡くなった一人息子が棺に入って続いています。その後ろに親族、また町の人たちが大勢続いていました。一人息子を亡くした母親を憐れんで参列していたのでしょう。母一人、息子一人で支え合いながら生きていた二人を見ていた町の人たちはいても立ってもおられませんでした。なんとかこの母親を励ましたいと思いました。先日、私の友人の子供が高校生なんですけれども、事故で片足を切断するということがありました。そのことを聞いたとき、私はこの家族に対する大きな試練だなというふうに思いました。本人はもちろんつらいことですけれども、その親や兄弟も大変つらい思いをするなと思いました。皆さんも家族が重い病気や怪我をしたときなどは気が気ではなく心配になるのではないでしょうか。ましてやそれが自分より若い子供であった場合、子供が何人いようと関係ないのではないでしょうか。それがこの母親にとっては一人しかいない息子であり、それが病気や怪我ではなく亡くなってしまったのです。当時はドライアイスなどありませんから、埋葬は亡くなったその日に行いました。つまり亡くなったのはつい先ほどであるということです。亡くなったのは一人息子ですが、残されたのは母親です。母親は生きがいと支えをなくして、まさに人生がオワコンと言えます。一人息子は死んでいるので彼の人生はすでにオワコンですけれども、母親は生きていてもこの先人生に希望が持てるのか、今は目の前が真っ暗でオワコンと感じています。死は誰にでも訪れ、残された者に悲しみと苦しみを残します。死は人生最大のオワコンです。他人であってもそれが自分と似た境遇であれば共に痛みを感じます。この母親と同じ境遇を通った方にはその悲しみがより深く感じられるのではないでしょうか。あちらの地方では、この葬儀があったところですね、の地方では葬儀の一行とすれ違うときには知らない人でも慰めの言葉をかける習慣がありました。しかしイエスが言った言葉はご愁傷様ではなく、復活の時に再び会うことができますようにといった慰めの言葉でもなく、もう泣かなくてもよいでした。イエスはこの一人息子を亡くした母親を大変哀れに思いました。哀れに思ったとは、 腹渡が揺り動かされるような感情であると書かれています。先ほど同じ境遇を通った方はその悲しみがより深く感じられると申しましたが、イエスは神の一人息子であり、父なる神は唯一の親です。この母と息子の関係に近く、イエスはこれから十字架の死に向かっていました。この母と一人息子の姿は、これからの父なる神とその一人息子であるイエスが迎えようとしている姿でありました。イエスは常に人の死の悲しみを憐れまれていましたが、自分と似た境遇にあるこの親子には特別に憐れみが湧いたことでしょう。イエスは福音書の中で、私は父なる神の御心を行っている、私を見た者は父なる神を見たのですと言われています。イエスがこの母親を憐れんでいるということは、同じように父なる神も悲しみ憐れんでいました。それはこの母親と父なる神が迎える境遇が似ているからです。父なる神もイエスもこの母親の悲しみ、また苦しみを見て、他人事ではなく見過ごすことはできませんでした。そこでイエスはもう一度この一人息子に命を与えることにします。イエスは母親に、もう泣かなくともよいと言い、棺に手を置き、死んでいる一人息子に命じます。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその一人息子は生き返りました。イエスは一人息子を失った母親に息子を返したのです。この一人息子も母親も人生がオワコンでしたが、イエスによって希望が与えられました。私たちから見て絶望的と思っても、イエスにあるとき、そこには必ずチャンスがあります。イエスにあるとき、オワコンと思ったことでもワンチャンあるんです。人生最大のオワコンである死に対してワンチャンを与えるイエスは、他の困難のことに対してはもっとチャンスを与えてくださることができます。聖書の理屈はたびたび出てくるんですが、こういうことなんです。大きい問題を解決できれば、小さい問題は当然解決できますよね、というのが聖書の根底に流れている理屈があります。微分積分ができるんだったら連立方程式は当然解けますよね、といったようなことです。人生最大の困難である死に対してチャンスを与えることができるイエスは、他の困難なことに対しても当然チャンスを与えることができると、私たちにこのところで伝えられています。私たちは学校でも職場でも、場合によっては家庭でも、居心地が悪く気が重くなることがあります。でも諦めることはありません。イエスが来てくださるのを迎えましょう。これを見た周りにいた人たちは恐れを抱いて神を賛美しました。神はその民を心にかけてくださったと言ったのは、旧約時代に預言者が死人を生き返らせたことがあったからです。神から使わされた預言者は死人を生き返らせます。イエスは一人息子を復活させたことで、ご自身が神から使わされたものであることをここで証明しました。イエス様が宣教していた時にはまだそのイエス様の理解が深くされていませんでしたので、イエス様が神であることも また救い主であることすらも理解されていないことが多くあったからです。そしてこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まったとあります。先日のメッセージで話しましたが、この一人息子がよみがえった出来事はバズって広まりました。イエスが死人をよみがえられたという奇跡のところが取り上げられて広まりました。しかしそこにはイエスに対する深い理解、福音に対する深い理解があるものではありませんでした。イエスが行おうとしていること、それらは知られず、イエスがここで感じたその思いも人々には分かっていませんでした。この出来事は私たちに何を教えてくれるのでしょうか。一つ目は、先ほども言いましたけれども、オワコンと思ってもワンチャンあるということです。私は今どんな絶望のところにあると感じていたとしても、必ず神のところにはチャンスがあります。二つ目、私たちはこの地上の生涯が死んで終わりではなく、復活する命があるということです。イエスは一人息子にもう一度命を与えました。それはその一人息子が地上に生まれてきた時と同じ命でした。このことはイエスが罪による死を打ち破る方であることを示しています。死は罪の結果もたらされたものです。ローマ書の6章23節には、罪が支払う報酬は死ですとあるように、エデンの園で私たちの祖先であるアダムとエバが罪を犯した結果、人は死ぬようになりました。人生最大のオワコンは死ですが、その死の原因は罪です。イエスはこのあと十字架に向かい、その私たちの罪を背負って十字架で死なれました。そこで私たちは罪の呪縛から逃れて、新しい命により生きることができます。罪によってもたらされた死は、罪がなくなることによってそこに残るのは命です。イエス様が、また神様が与えてくださる新しい命は、日光や酸素のように全ての人に与えられようとしている神の恵みですけれども、それを信じて受け取らなければ有効にはなりません。神は私たちを愛し、一人息子を失うという悲しみと苦しみを通られました。私たちは死んだ人のよみがえりに目を奪われるばかりでなく、神の通ったその悲しみと苦しみの深さに思いを寄せつつ、人生最大のオワコンである死の原因である罪を取り除いてくださる神の愛を受け取りましょう。世の中にはさまざまな考え方、いくつもの宗教がありますけれども、死からの復活を宣言しているのはこの聖書の神だけです。この週も私たちは愛されている神の愛を受け取りつつ、またチャンスを与えてくださる神により頼みつつ歩ませていただきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父よ、私たちの持てるものはすべてあなたに与えられているものです。特に大切な自分や家族の命は他に変えることができません。しかしあなたは私たちを罪の死から贖い出すため、あなたの子供であるイエス・キリストを十字架の死で失われました。その深い悲しみと苦闘を私たちに悟らせてくださり、 そうまでしてあなたが私たちに与えようとされた新しい命を感謝して受け取るものとしてください。この週も私たちを愛してやまない主と共に歩み、その愛を周囲の方々に伝えることができるように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたします。
皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。この後賛美を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では賛美474番、賛美歌474番、雨なる喜びを賛美いたします。皆様お立ちください。すいません、タイトルは、我が身の望みはでございます。皆様お楽しみください。では今朝の礼拝と献金の感謝のお祈りを安倍さんにしていただきます。
お祈りします。もう泣かなくてもよいと、主よ、一人息子を失った母親が この声にどれだけ励まされたことでしょうか。この朝ここに集っています私たち一人一人、悩みの中にある方や、また病の中にある方、いろんなものを私たちは抱えていますけれども、もう終わりだと思った時にワンチャンスがある、もう泣かなくても良いと声をかけてくださるあなたがいることを覚えてありがとうございます。一人息子を十字架にかけてくださった神様、あなたのご愛をもう一度思う時でもありました。命をかけて私たちの罪をあがなってくださった主よ、どうぞ私たちが歩んでいるこの地上の生涯の中で絶望を感じることがありませんように、常にあなたに希望を見出し、あなたを見上げて歩んでいくことができますように、私たちをこの週も励まし、力づけ、導いてください。また私たちが励まされるだけではなく、私たちが使わされている場所で周りの方々をこの福音を持って、この希望を持って励ます存在として、このところから使わせてください。恵みに感じて、今からあなたから預かったものの中から捧げ物をいたします。どうぞあなたのご用のために尊く用いてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。会衆の皆様はお座りください。では、書影を賛美いたします。書影27番、父子聖霊の27番を賛美いたします。皆様お立ちください。賛美の、後、川崎主幹牧師により、祝祷がございます。その間黙祷をお願いいたします。
七七托塞雨
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。